マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、今週もホテル小堀の内田秀子さんにお話をお伺いします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はね、女学生だった時代の話をお伺いさせていただいて、まあ、船もねかなり生活には密着した大切なツールだったというお話を、まあ、初めてね聞きまして、あ、そうだったんだと思いましたけれどもまあその後中学を卒業して高校生になるあたりからは、まあ、イメージですけれども、鹿島開発は少し本格的に稼働したようなイメージがありますか？
そうですね、うん、私が記憶している交通事故が結構多くなりましたよね。自動車のあれが開発でいろんな方が出入りしてきましたのでね、はい、自動車の台数も増えたんでしょうよね。
接触事故という感じで。
そうですね、交通事故も結構多かったですね。あちこちで聞きましたね。
あ、そうですか。まあでも道が整備されてなかったっていうところも一つの要因でしょうかね。
砂利道でしたのでね、アスファルト砂利道でしたのでね、埃がぶっと立つその砂利道でしたのでね。
じゃあその中を、まあ高校生になっては自転車とか徒歩とかで皆さん通学されてたという。
そうですね。
でも、まあ、中でも少なからず舗装されてた道っていうのはあったんでしょ？
はい、
うん、それはどのあたりになるんですか、現在の。
ここ今 の、 あの国道
51号線
ですよね。
あの笹本石材さんとか交番とかがある、うん、あの通りは神宮橋から来る。
いや、ここが私どもの商売してる建物の脇が国道ですので。
この通りと建物の
脇、うん、
と
ここ
脇南側、
うん、
南側になるんですかね。
ここは井の馬場通りと言います。
井の馬場通り、
うん、だから矢をいる井の、井の馬場通りと言いまして、はいはい、私どもの前をちょっと 5,6 メートル曲がっていただいて、それでまっすぐ中町っていうところに通じて、
中町通りって言いますね、
うんうん、お宮があるところをまた右に曲がって、それで、うん、あそこの中根食堂さんのところを左に行くと、
はい、
それが51号線です。
あ、じゃあ全然まっすぐじゃなかったんですね。
そうです。
たんですか。
はい、
今はこれその小堀さんの建屋をね、皆さんご存知かどうかわからないですけれども、51号よりも、今の51号よりも1個神宮側に、ね、
そうです、
入るんですね、はいはい、でこれ離合するのもちょっと狭いかなって感じられるぐらいの ね、
はい、ここ鹿島開発の時は私はその時ね、うん、高校生だからあれですけれども、
うんうん、
今の交番があるところね、
はいはいはい、
昔は鹿島警察署だったんですけれども、
九州交番が昔鹿島警察署だったんですか。
そうです、はい、
あんなにちっちゃいところが、
はい、
あららららら。あ、じゃあでもあそこの前は、今は51号と国道だけど、そこではなかったってことですよね、
うん、あそこは今は結構ね、うん、建物が建ってますけれども、うん、交番の後ろは桑畑です。
あ、そうだったんです、うん、あ、南側はね、交番の南側は、う
ん、はい、それは皆さん桑をお蚕を作って、
うんうん、
ね、天皇陛下に、うん、
はい、献上して、
はい、そういう時代ですので、その頃は交番の後ろはもう桑畑、みんな桑を飼ってました。お蚕さんをやってましたね。
へ、うん、
それは覚えてます。
そうですか、
はい、
じゃ小堀の前が51号で、
はい、
その先も神宮から上がってくる坂の途中で、まっすぐは行けないじゃないですか、伊丹方向には。
はい、まっすぐ行って、うん、鹿島高校の手前を右に曲がって下へ降りていく、
うん、
証言さん
のところ本当に鍵状だったんですね、はい、カクカクカクカクって、
はい、
あ、じゃあそこを、鹿島開発の、まあ、工場のトラックとかそういうのが通るわけでしょ。
そうです。
大変ですね、切り返しも、
そうですね。私もその頃は高校生だからあれですけれども、うん、結局建物を曲がりきれなくて、うん、2階建ての、うんうん、建物旅館だったんで、はい、屋根を削っとくす、
あの通るたびにぶつけていくんですね。
はい、そんな大きい車なんか見たことないし、ね、電信柱のみたいな長いのも積んでるし、
そうかそうかそうか、
ね、工事のための、
うんうん、はい、じゃあ大変だったんですね、ここ
ここを削っていくんでそうみたいですね。
じゃあその当初から小堀さんはホテルとしてはあったんですね。
旅館としては鹿島では一番古いみたいですね。
はい、まあ、もちろんその時はご主人様とはまだねお知り合いになられて、うん、
はい、その頃はまだ高校生だからね。でおじいちゃんが、うん、おじいちゃんっていうか祖父が、はい、あの町長やってたんで、
でも旅館の経営もされてて、
おじいちゃんは、うん、だから町長さんだから、
あ、してない
か、おばあちゃん女性が、はい、
あ、おかみさんということでね、
はい、そうですね、はい、
で、あのその車が通るために削られて、
うん、そうそう、これではしょうがないということで、ね、計画で一本向こうにできた。
あ、それでようやく、まあ、なんとか、ま、そこそこまっすぐな道ができたっていうね。そうですね、はいはい、じゃあその道路ができたのは秀子さんがいくつぐらいの時だったんですか。は
い、いくつぐらいでしょうね。私ちょっと高校卒業してから東京へ出ちゃったんで、うん、ちょっとあれですけれども、そんなに遠くないと思いますね。ちょっと、はい、
じゃあ、まあ、この今の、旧神宮橋からそのまま鹿島高校の方にずっと上がってくるあの道は、うん、まあ、開発の結構初期段階で道路が、まあ、整備されたというイメージだったんですね。そうですね、
今の女王銀行さんも、はい、私どもの駐車場にありました。
あ、そうなんですね。
あの板子の土木事務所もありました一緒に。そういう時代ですのでね、今はね受け入れが大きくなって立派な建物になりましたけども、
その当初はまだまだ皆さんその一家に一台の車の時代ではない
なかったですよね、
はい、だからそんなに、まあ、店舗の広さとしては駐車場も必要ないという、
そうですね、
まあ、時代としてはね、はいはい、じゃあもう本当にこの辺はもう繁華街だったんですね。
そうですね、銀行がありましたんでね、そこにね、はい、
で交番というか、まあね、警察署もすぐそこにあって、うんうんうん、
そうですね、
じゃあ飲食店も結構この辺やっぱ密集してたんですか。
ありましたね、はい、今中町通りがね、うんうん、ありましたよね結構ね、うん、食堂はね、
そうですね、今中町通りには銚子新金さんとか佐原新金さんとか、はいはい、おかみさんとかね、
う
ん、
そうですね、
あと柏屋さんとか、うん、そういったのもありますしね、はい、うん、まあ、じゃあその辺は昔から結構あった。
そうですね、
お店、
おかみさんありましたね、学生高校生ものからありましたね、
いやでも道としては本当にこれかなり運転の技はいる。
そうですね、
鍵状にカクカクカクカクなっていた道だったんですね、
はい、そうですね、曲がりきれないっていうかね、はい、
まあ、今みたいにね電柱もあのそんなに立派なものじゃないで木製の電柱だったりとかね、
そうですね、
したところもあったでしょうからね、
はいはい、私どもの前に道路表彰っていうのがあったんです、うん、
はい、何ですかそれは。
それは江戸から何里とかってありますでしょ、うん、よく
ありますあります、はいはい、
それが私どもの前にあったんです、
うんうん、それは何て書かれてたか覚えていらっしゃいます。
江戸から何里ってちょっと忘れたんですけど、うん、道路表彰って表示が石に貼っ、あの刻んであって、うん、それで建ててた。でもここ道路がね、うん、51号線ができる頃に外されたんですね。
あ、まあ、本当に道しるべということ で、
そうです、ね、うん、
ここがあの主な道路 で、 そうです、ね、江戸からどれぐらいの距離だよっていう、
はい、
すごい、 まあ、当時の写真とかも、ね、ひょっとしたら何枚かも ね、うん、ね、持ってらっしゃるかもしれないですけど、はい、そういうところを見てもやっぱ懐かしいでしょ、
は
い、
そうですね、
はい、でもまあ思い出される、
はい、カラーじゃないですけどね、白黒です
ね、まあ、でもね、うん、思い出深い味がする写真だったでしょうけど、うん、 はい、そんな狭いところですから、最初にやっぱりおっしゃったように事故はやっぱり多いですよね。
だからいきなり開発の企業さんの車が出入り、うん、結局準備のためにね、うん、だから事故も多かったですよね、
うん、じゃあ交通量としてもやっぱりかなり増えたんですか。
増えましたよね、覚えてますけど、はい、
なかなかねこう渡るっていうのも至難の業だったでしょうね、 そうですね、道路横断という意味ではね、はいはい、うん、ちょっと想像つかない感じがしますけどね、
そうで
しょうね、うん、
そんな感じでしたね。
秀子さんご自身が高校生のあたりは工場の様子って見られたことありましたか、立ってる工場の様子。
見てないですね、私たちはね、
まあ、でもある意味怖いでしょう ね、 そうですね、この辺でこんなに事故やってんだからっていうね、うん、お家の方からは開発についてのお話とかは聞かれましたか。
そうですね、その頃はなんていうんですか、よく都市開発の方たちが4割提供っていうことで土地をね、
64方式っていう、う
ん、そうですね、うん、それを随分盛んにやってましたよね、神栖に事務所があって、うん、各この高松、うん、鹿島もそうですけど4割つことでだいぶ動いてた方がいましたね、それは覚えてますね、
うんうん、ご自身のもともとの、まあ、ふるさとっていうのも変ですけれども、うん、成長されたご実家は、ね、その64方式の中には入ったんですか、入らなかったですか。
入りました、やっぱりね、提供しました、はい、
うん、で高松地区からどっかに移られたんですか、うん、じゃあ
住まいは一緒ですけれども、うん、土地を
提供された、はい、まあ、それでもねいろんな思いはあったでしょうけど、ね、
そうですよ、なかなかね、うん、鹿島の方はその提供するというのは随分抵抗があったんじゃないんですか、うん、なさらない方も結構ね、
う
ん、
じゃあその提供されるような土地っていうのは先ほども出ましたけど桑畑っていうのも結構あったんですかね。
でそんなにここは農業が盛んなところじゃなかったから、うん、道路が通るところとかは、うん、みんなそういうふうにお話があれば提供したんじゃないですか、うん、前向きに、
うん、はい、町が発展するためにはっていうことだったんでしょうね、うん、はい、わかりました。今週は、ね、大変貴重なもう思いもよらぬ道路のお話なんかも聞けて興味深いお話をお伺いできました、はいはい、ホテル小堀の内田秀子さんにお話を伺いました。それではまた来週もその先ということで引き続きお話をお願いいたします。ありがとうございました。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。